人間はですね、少しずつ少しずつ 毎日良くしようという生物なんですね。ですから、まあ人間が誕生してからも随分経つわけですが、まあ、ここ数万年を見てもですね、縄文時代、弥生時代、そして王朝ができて、だんだん私の生まれた時と比べてもですね、何しろ瞬間湯沸かし器や、水洗トイレ、風呂、もう全て良くなってるわけですね。まあこれを私は簡単に言うのは、主婦が、昨日までものすごく洗剤を使わなければ油っぽいお皿がきれいにならなかったのに、まあ、一滴たらっと垂らしたら本当にきれいになるっていう洗剤ができたら、大体それを使うと。なぜ前のものを使わないんですかって言ったら、いや、まあその人間の本性なんですね。いい方を選ぶという。ところがね、人間の中、人間のすることの中でも劣化していくものもあるんですよ。で、劣化していくものはですね、あれは劣化してるっていうんで退治していかないといけないわけですね。人間の本性に反しますから。それの一つがこの前虎ノ門でちょっとお話ししました、ちょっと別の話題だったんで、まあ、中国に関する話題だったんで簡単にしか触れなかったんで、ここでもう一回ひばりクラブでですね、お話をしたいんですけれども、戦場というものの設定ですね。で、人間はですね、まあ、これは実は戦争は避けられなかったと最初に書いたんですけども、もし戦争を避けられるとしたら日本文化しか避けられないんですよ。これは後でもう一回、日本文化がなぜ戦争が避けられて、それからだから今の国連なんか日本文化で作ればですね、国連の意義が発揮されて戦争がなくなるんじゃないかと思うんですけど、他の国はしょうがないんですね。戦争は避けられないんですよ。他の国の考え方では戦争が避けられない。もし戦争を避けられたら日本の考えだけなんですが、まあとりあえずここでは戦争は避けられなかったわけですね。そこでここは人類が知恵を出してですね、戦争をゲーム化したんですよ。で、戦争をゲーム化することによって戦争に関わる被害を減らそうとしたわけですね。まあ、これは確かに人間らしいんですよ。というのは、まあ人間は頭で考えたりいろんなことしてですね、改良したりしていい方に向かっていくんですね。ただ戦争はやっぱり悲惨だと、これを何とかしたいということで、まあ、昔はですね、まあ村になんか敵国っていうか敵の部落が襲ってきてですね、その村を全滅させて、そして物を取っていくっていうのは、まあ、そういう荒っぽい戦争だったんですけども、それがだんだんだんだん時代とともにですね、やっぱりそれじゃまずいということで2つ改善をしたんですね。ゲーム化したんです。それ一つは戦場というものを設定したっていうことですね。それからもう一つは軍服っていうのを作ったってことなんですよ。これね、まず戦場、まあ世界的にもそれはそうなんですけど、日本の中の方が馴染みが深いですから、日本の話をしますと、例えば日本の大きな戦争って言ったら関ヶ原の合戦ですね。まあ、関ヶ原の合戦っていうのはなんで関ヶ原なのって、まあそれは西軍と東軍ですから、ちょうど関ヶ原でぶつかったんだっていう説明もありますけども、基本的にはそうじゃなくて、戦場は大体人が住んでないところでやるんですよ。戦いをするんですね。もちろんお城を攻めるってことはお城を攻めるんですけども、それ以外は大体人のいないところで戦うんですよ。ですから、まあ関ヶ原なんかちょうどいいわけですね。東軍と西軍が関ヶ原でに集まって、そして雌雄を決するということなんですね。これは戦争をゲーム化してるんですよ。決して東軍の徳川家康の軍隊がですね、大阪に攻め入って大阪の町を焼き払って戦うっていうんじゃないんです。それから西軍の石田三成軍がですね、東海道を下っていって、そして江戸の町を焼き払って、そこの女子供を全部殺して戦争してるんじゃないんですよ。不思議なことに、そうしたら相手に打撃を与えることができるんですが、そうしないで関ヶ原で戦うと。これはもちろん日本ばかりじゃなくて、例えば今有名なワーテルローの戦いですね、その他の戦いってみんなそうな、ほとんどがそうなんですが、要するに広いところで軍隊が並んで戦うのが普通なんですよ。町の中で戦うっていう例はあんまりありません。まあちょっと歴史に興味ある人は、何だったらこの頃はもう、ネットにですね、戦争を持った結構ありますから、見るとほとんど全部が、まあ 戦場っていうのは原っぱなんですよ。ところが最近第一次世界大戦くらいから変になってきたんですよ。つまり20世紀に入って人間は劣化してきたんですよ、戦争については。それで街の中で戦争するようになったんですね。だからまあ、いろいろ紫外線っていうのが出てきてですね、なんか建物の後ろに隠れて銃を撃つっていうようなシーンになってきたわけですよ。そんなことは昔はなかったわけですよね。正々堂々旗を掲げてやったんですよ。であと軍服を着るんですね。軍服っていうのは私も子供の頃ね、変だなと思ってたんですよ。実は軍服なんていうのは目立たない服装にして戦った方がいいのに、みんな派手な格好してるんですよ。いや、今僕が言ってるのは日本で言えば戦国時代とか、それからヨーロッパで言っても近代の戦争ですね。ナポレオンの当時ぐらいまでの戦争、もちろん昔の言えば、アレキサンダーの軍も、それからローマのシーザーの軍も派手な軍服着てるんですよ。わざわざ金ピカの、帽子かぶったりね、そこに飾り物作ったり、服装は赤だったり青だったりするんですよ。それはなぜかっていうとですね、戦争は戦場、誰もいない戦場で、一目見れば軍人と分かる軍服を着てお互いにそれでやるってことなんです。果たし合いをするってことなんですよね。一対一の果たし合いもあるし、それから、軍隊と軍隊の果たし合いもあるけども、戦場は基本的には街中でやらない。それからちゃんと軍服を着て誰が軍人だか分かる、つまり殺していい相手っていうのは軍服を着てる人じゃなくちゃ殺しちゃいけない、それは遠くからでも見えるようにしなきゃいけないっていうのが、このゲームの、戦争ゲームの鉄則だったんですよね。それを崩したのが実は時々問題になる日本が南京で戦った時の中華民国側の便衣兵っていうのが初めて民間の服を着て鉄砲を持って日本軍を撃ったと。そうなりますとね、これは今度軍隊は民間人を撃っていいってことになっちゃうわけですよ。だって誰が民間人だか分かんないわけですからね。それでいろんな事件も起きたんですよ。もちろん南京大虐殺は嘘ですけど、これは作り物ですけど、南京でやや部分的にですね、民間人が殺されたのは中国軍が軍服を着なかったってことによるんですね。これはまあ新しい着想ではあるんですよ。だけどもやっぱりそれは違反なんですよね。ところがその後少しずつ少しずつ人間はさらに劣化して、第二次世界大戦になりますと今度は無差別爆撃っていうのが始まってですね、それでまあドイツも散々やられましたね。まあドイツもイギリスに対して V ロケットを発射して、もうロンドンとかそういうとこ空襲したわけですよ。もちろん空軍も行きましたけどね。まあそれに 何十倍か何百倍の飛行機がアメリカから行って、ドイツの都市を爆撃した。まあそこの下にいるのは全部女子供ですから、基本的にはですね。日本もそうでしたね。何しろサイパン島から B-29 が大量に出撃して、まあ東京大空襲なんて本当ひどいもんで、そのだんだんだんだん人間はひどくなりますから、最初は軍服を着た人しか殺しちゃいけないのに、サイパンから飛び立った B-29 はですね、2波ありましてね、1波、第1波がですね、東京の周り郊外に爆弾を落とすんですよ。そうすると爆弾っていうのはあれ火薬ですからね、バーンと弾けて外側にある鉄板、鉄の囲いが全部粉々になるわけですから、大音響で、まあ、普通爆弾で死ぬっていうのは火薬の爆発によってちぎれた鉄板が、まあ、体に刺さって死ぬんですね。そういう死に方ですよ。大音響をして、そうすると東京には基本的には女子供老人ですから怖がってですね、山手線の中側に移動したんですよね。そういうふうにこう第一波がやったんですよ。そして人が集まりますから、人っていうのはこれ炭素でできてますからね。最近低炭素社会なんてバカなこと言ってる人もいますけど、炭素でできてますから燃えるんですよ、よくね、人間の体ってよく燃えるんです。ですからそこに焼夷弾っていう、今度はガソリンをドラム缶に詰めたもの、これはですね、今度は爆発力ないんですね。地上に落ちた時にその衝撃でドラム缶が割れて、そこからガソリンが噴き出すわけです。それはもちろんバーッと火つきますから焼け死ぬわけですね。 そういうことで、まあ、大体10万人ぐらいを大虐殺したわけです。もちろんさらにエスカレートして広島長崎の原爆を落としたわけです。つまり、軍服を着てない人を殺し始めたわけです。戦場も都市になったわけですね。だから戦争は生き死にの問題になってるわけです。戦争はいけないという人見たらね、言ったらね、なんか戦争は人の命を奪うから違うんです。それは劣化した戦争なんですよ。20世紀に劣化した戦争なんです。その前までは別に戦争は生き死にじゃないんですよ。ちゃんと軍服を着た兵士だから、軍服を着た兵士は最初から自分も相手を殺す、相手も自分を殺す、どっちが先に殺すかというゲームにしたんですよね。それによって人間は戦争、避けられない戦争を悲惨なものからのけたのに、それを悲惨なものにしたのは20世紀の、まあ、主にアメリカ人とかそういう人たちなんですよ。白人なんですよね。ですからここはですね、戦争のゲーム化をさらもう一回戻す必要があるんですね。まあ虎ノ門でご説明したのは、今中国に配備されている中距離弾道弾ミサイルは日本の都市を狙ってるんですよ。原っぱを狙ってんじゃなくて都市を狙ってるんです。自衛隊の基地を狙ってるわけでもないんです。この、 ミサイルは札幌、このミサイルは東京、このミサイルは名古屋っていうふうに狙ってるから、本当に人間は劣化しましたね。もう一回戦争というものをよく見て、戦場と軍服に戻れないのかということをまず一つずつやっていく必要があろうかと思います。